ルカの福音書の一章に出てきますこのザカリアという人は、バプテスマのヨハネのお父さんになります。で、一章の、先週もちょっとエリサビのところで読みましたけれども、もう一回一章の五節から見ていきたいと思います。ルカの福音書一章五節から、ルカの福音書一章五節。ユダヤのヘロデの時代にアビアの組の者でザカリアという名の祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツといった。二人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていた。しかし彼らには子がいなかった。エリサベツが不妊だったからである。また二人ともすでに年を取っていた、という紹介があります。で、ここで、ザカリアという人はまず祭司ということが分かります、ね、彼は、祭司であったと。そして、神の前に正しい人だったとあります。で、その正しい人というのはどういう正しさかというと、主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていたということで正しい人です。すべては全部正しいと言っているわけではありません。律法を守っていた、律法をそのように守っていたということだと思います。で、私たちが見るとなんと素晴らしい人だろうという人だと思います。この教会で言ったら、もう、礼拝は絶対に休まない、祈祷会にも出席する、奉仕もちゃんとする、伝道もしている、捧げ物をちゃんとしている、すべてにおいても落ち度がないんですね。だから、あ、こういう人なんだというふうに思うと、あ、なんて言いますかね、あ、このような人、このような信仰を持ちたいなというか、このような人になりたいなというか、そういうふうな、人なんだと思います。その全ての行動が素晴らしい人なんですね。で、ただ一つの問題は子供がいなかったということです。で、当時は子供がいないっていうのは神様に祝福されていないものという考えがありましたので、この二人はそのことをずっと悩んでたんだと思います。そしてそのことを悩んでずっと祈っているわけです。子供が与えられますように、子供が与えられますように。そしてもう子供が産めないような年になっても、その祈りは続いていたんだと思います。で、その祈りがここで、その後ですね、9、8節からのずっとある一連の中で、ザカリアは、祭司の働きとして、神殿に入って光沢というですね、ことが当たります。くじを引いてそれの働きをしていくんですね。で、神殿の中っていうのは、大きさでいくとですね、至聖所というのが、このちょうど街道ぐらいの大きさです。そして、その後ろに、こう、聖所というところがあるわけですけども、聖所でいくと、ここから、道路ぐらいまでの広さ。ですね、で、そこに入って、光沢という働きが与えられるわけですね。で、光沢というのは、当時立法に決められた、こういうふうにしてこう作りなさいというものがあるわけですね。そうやってこの光沢段があって、そこにこう捧げていくですね。で、これは、誰もができるわけではなくて、選ばれた祭司だけですね。そして彼はそこに一人で入っていくわけです。で、神殿の中っていうのは暗いんですね。真っ暗です。窓がないので真っ暗です。ただそこに7つの灯火があるんですね。で、ただですね、中は金でこう張り巡らされてますので、それはそれは綺麗だったと思います。光に金が映えて、とっても本当は暗いんだけれども中がその光によって、そしてまたが金なのでこう光り輝くという状態になっていたんだと思います。 ただ一人だけなんです。でそこでザカリアがこう耐えていた時に、そこに急に御使いガブリエルが現れます。ですね。で、11節に、すると主の使いが彼に現れて、香の祭壇の右に立った。で、これを見たザカリアは取り乱し、恐怖に襲われたんですね。そうですね。急に現れた時に、やっぱりすごい怖いですよね。私、前新聞配達していた時に、誰もいないと思ってたところに、まあ、夜の暗い中ですよね、パッと行ったらそこに人がいたっていうことだったんですよ。キャーとは言いませんけども、おっっていうのね、すごいこう恐怖というよりもびっくりしたっていう経験がありますけれども、もうそれよりももっとすごいことなんだと思います。急にこう一人でこう耐えてたら、右に見つかりがね、わっと現れたわけですから、それは怖いと思います。でもザカリアはそこでもやっぱり同じように恐怖に襲われていきます。で13節から御使いは恐れることはありませんですね。そしてザカリア、あなたの願いが聞き入れられたのですと言ってるんですよ。あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を産みます、その名をヨハネとつけなさいと言われるわけですね。でここであなたの願いが聞き入れられたのですって言ったんです。ということは、このザカリアとエリサベスの夫婦はずっと子供が与えられるようにと祈ってたんですね。で、ずっとそれが祈ってて、そしてもう子を産めない年になってもその祈りは続いてたんだと思います。ただその祈りっていうのは、最初は本当に神様与えてください、与えてくださいっていう祈りが、いつしか心の中でもうダメだ、もう無理なんだなというふうになっていったんだと思います。でそこで急にそのザカリアが現れて、あ、ごめんなさい、エリサ、あ、ガブリエルが現れて、あなたの願いが聞かれたっていうわけですね。普通だったら、あ、感謝しますってなりますけれども、もう無理だっていう時に言われたわけですね。で信仰っていうのは、もうダメだっていう時に神様が与えるということが多いんですね。で私、このザカリアとエリサベツに本当にそういう年になっても子供が与えられたというふうに見た時に、やっぱり旧約聖書のアブラハムを思い出します。でちょっとアブラハムって信仰の人って言われてますけども、この子供が与えられるということにおいてのアブラハムのこの心の動きっていうのをちょっと見ていってみたいと思います。それがやっぱりザカリアにも共通するのかなと思いました。まず創世記の12章ですね。聖書の一番最初の創世記12章4節、創世記12章の4節、神様はアブラハムに対して私が示す地に行きなさいと言うんですね。で、12章の1節で、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさいというわけです。で4節に、その時アブラハムは75歳なんですね。75歳で出て行きます。そして約束される土地に行きます。そしてですね、13章の14節から見ていきますと、創世記13章の14節から、ロトがアブラムから別れていった後、主はアブラムに言われた。さあ目を上げて、あなたがいるその場所から北、南、東、西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地をすべてあなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるからだ。私はあなたの子孫を地の塵のように増やす。もし人が地の塵を数えることができるなら、あなたの子孫も数えることができる。立ってこの地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたに与えるのだから。 約束の地に着いたアブラハムに対して神様の約束は土地を与える、あなたの子孫はたくさんになる、この2つなんです。この約束は現在のイスラエルの人たちも信じてます。第二次世界大戦が終わってイスラエルは今のイスラエルの国に国を建国しますよね。でその前にイスラエルに対してみんな世界中に散らされていきます。そして戦争の時にはユダヤ人が600万虐殺されたとかですね、いろんなことがあります。それでイスラエルの人たち、ユダヤ人ですね、彼らは自分たちの国をもう一回再建しようとしていきます。でそれは場所はどこかって言ったら今のイスラエルなんですよ。で理由は神様の約束された土地だからです。だからこの約束っていうのはだいたい4000年ぐらい前です。でもその時に神様があなたに与えると言ったこの土地、神様がアブラハムとその子孫に与えると約束された土地なので、私たちはこの土地を今も私たちの土地だと言ってるわけですね。すごいですよね。4000年前の神様の約束を今も彼らは信じているという。そして、この時アブラハムにこの立って東西南北を見なさいっていうわけですよ。ちょっと小高いところに行ってですね、ずっとこう東西南北を見渡した時に全部あなたに与えるって言われたわけですね。それともう一つはあなたの子孫です。あなたの子孫を地の塵のように増やすという約束されたわけです。でも子孫が増えるということのためにはアブラハムに子供がいないといけないわけです。アブラハムに子供がいて、その子供がまた子供を産んで、また子供を産んでということで、子孫は地の塵のように増えるということです。ただそのためにはアブラハム自身に子供がいないといけないんですね。でも75歳で出て行った彼らには子供がいませんでした。で15章の2節見ますと、15章の2節にですね、15章の2節にアブラムは言った、神主よ、あなたは私に何をくださるのですか、私は子がないままで死のうとしています、私の家の相続人はダマスコのエリエゼルなのでしょうかと言ってます。でこれは2人にですね、子供がないと言った時にじゃあその財産をどうするかと言ったら、このエリエゼルという人はアブラハムに忠実に仕えたしもべなんですね。で当時もう子供がいない時は一番地位の高いしもべにその財産を委ねていくという習慣があったみたいです。でこの人に移るのでしょうかっていうことを言ったんですね。でその時に、神様は15章の4節で、すると見よ、主の言葉が彼に臨んだ、その者があなたの後を継いではならない、ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならないって言ったんです。あなた自身から生まれてくる者があなたの後を継ぐんだと、神様はそう約束言われたわけですね。もう子供がないからこの財産は全部その後を継ぐのはこのしもべの一番上の人でしょうかって時に神様はいや違うと、あなた自身から出たものがあなたの後を継ぐんだと言ったわけですね。この言葉って取りようによればですよ、アブラハムから出たらいいんですね。でアブラハムはその後、アブラハムとサラはそれをどうしたかというと、16章の1節にアブラムの妻サライはアブラムに子を産んでいなかった、彼女にはエジプト人の女奴隷がいてその名をハガルと言った。サライはアブラムに言った、ご覧ください、主は私が子を産めないようにしておられます、どうぞ私の女奴隷のところにお入りください、おそらく彼女によって私は子を得られるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。 アブラムの妻サライはアブラムがカナンの地に住んでから10年後に彼女の女奴隷であるエジプト人ハガルを連れてきて夫アブラムに妻として与えた。彼はハガルのところに入り彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って自分の女主人を軽く見るようになったという言葉があります、ね、神様はアブラハム自身から出る子供があなたの後を継ぐと言ったわけです。そこにサラの名前はないんですね。ただあなた自身から出た子ってしか言ってなかったんですね。でここが人がこう考えるところですね。神様はアブラハムから出た子供と言っている。でもだったら奥さんがね、サラがだったらこの女奴隷から子供を生まれてもいいんじゃないか、実際にアブラハムの子だからっていう、ここが人としてのこう考えていきやすいところなのかな。人は神様の約束を待たずに、ここは祈ってそうしたとかいうのは一言もないんですね。そこには祈りも何もないんです。ただ神様がアブラハムから子供が出ると言われてるんだから、奥さんのこと何も言ってないから、じゃあ女奴隷与えてそこから生まれる子供を後継ぎにしてもいいんだという、これは人間的な考えですよね。で、私たちはどうしてもそこにこう祈るよりも、神様に祈るよりもこう考え、勝手に考えてこうしてこうしてこうすればいいんだというような考えを持ってしまう時があるということです、ね。だから私たちの行動っていうのは本当に祈りによってる行動なのか、ただ人間的な物事を考えての行動なのかということが問題になりますよね。だから人間的に行動した結果どうなったか、女奴隷はサラを軽く見るようになるんです。ここに私はご主人の子供を宿しているもの、あなたは宿していない、あなたは神に呪われた人でしょ、私は神に祝福されて子供が与えられたんですよっていう、こういう人間関係のドロドロとしたものが出てくるわけです。主人としもべの関係が逆転してしまうわけですね。だから私たちは本当に祈らずに何か行動していくと、そこには問題しか起こらないですね。で、もう一つはやっぱり待てなかったということがあると思います。神の約束を待つっていうのは時間がやっぱりかかるかもしれないことが多いんですね。待ちきれない、神様は約束しているのに何もしてくれない、じゃあ私たちの自分の力でやっていこうというところに大きな問題があったかなと思いますね。で、そこで生まれてくるのがイシュマエルという子供です。アラブ民族の祖になりますね、この人は。そして、今度は17章の16節に神様はやっとここにサラが出てきます。17章16節、私は彼女を祝福し彼女によって必ずあなたに男の子を与える、私は彼女を祝福する、彼女は国々の母となり諸々の民の王たちが彼女から出てくる。ここに彼女を祝福しっていう、この彼女っていうのは、15節ですね。15節に、また神はアブラムに仰せられた。あなたの妻サライは、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福し、とあります。ここでサラによって、あなたの奥さんによって子供が与えられる。でもこの時ですね、アブラハムはどうしたかというと、17節に、アブラハムはひれ伏して笑ったんですよ。そして心の中で言った。100歳の者に子供が生まれるだろうか。さらにしても90歳の女が子を産めるだろうか。とあるんですね。アブラハムが99歳の時です。この後、割礼のことが話していきますけれども、ありますけれども、24歳でアブラハムが包皮の肉を切り捨てられた時は99歳であったとあります。そこまでないんです、話がずっと。そこまで神様は何も言ってないんですね。で、この時にやっとサラによって子供が生まれる。もうアブラハム99歳、サラ89歳の2人ですね。で、アブラハムは笑うんです。 でもここよく見ますとね、ひれ伏しながら笑うんです。ひれ伏しながら笑うということは、神様の前にひれ伏しているけれども、心は笑っているんです。そんなバカなっていう。だからここに、私たちは神様を礼拝する、あなたに従いますという形を取ることはできるけれども、神様の命令に対して、そんなことはありえないと笑うっていうことなんです。そういうことってやはり私たちにあるんだろうなと思います。神様の前に、こう、非常に信仰的で、私は従ってますという態度を取ってるんですよ。ひれ伏してるってことは。ひれ伏してるんですね。でも心は違うんです。笑ってるんです。私たちも、本当に気をつけないと、神様に従ってますという形だけをすればいいと思ってる時があります。でも、形だけじゃダメなんですね。形は心が伴っていかないといけないんです。だから神様の言われたことに、笑ってるんですね。で、ここで言ってるのは、こんなじいさんばあさんに生まれるかっていうようなね、そんなバカなことがあり得るか。つまり、神様の言葉を疑ってるんですね。ここでアブラハムが笑います。そして、18章の10節、18章の10節で、18章10節、するとそのうちの一人が言った。私は来年の今頃、必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻、サラには男の子が生まれています。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっていて、サラには女の月のものがもう止まっていた。サラは心の中で笑ってこう言った。年老いてしまったこの私に何の楽しみがあるでしょう。それに主人も年寄りで、主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑って、私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのにというのか。主にとって不可能なことがあるだろうか。私は来年の今頃、定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子が生まれている。サラは打ち消していった。私は笑っていません。恐ろしかったのである。しかし主は言われた。いや、確かにあなたは笑った。っていう。だから、どんなに心の中で笑っても、それを神様にちゃんと知っておられます。で、アブラハムも笑った。サラも笑っているんです。で、二人とも、こんな年寄りに子が生まれること、生まれるはずがない。という思いで笑ってるんですね。神様の言葉に笑ってるんです。神様の言葉を信じてないんですね。まさにザカリアと同じなんです。ザカリアと同じなんですね。でも神様がここで言われた、14節の、主にとって不可能なことがあるだろうかって言ってるんです。主にとって不可能なことがあるだろうか。私たちはどうしても主にも不可能だと思ってしまうんですね。主でさえこんなことできるはずがない。年を取った二人に子供がなんて生まれるはずない。神様も絶対そんなことできるはずがない。と思ってしまうんですね。そこに不信仰というのがあるんだと思います。ただですね、そんなに私が信じられないならあなた方にはもう子供与えないという神様ではないんです、ね、という神様ではないんです。それでもちゃんと約束通りに、21章ですね、21章のにおいて、21章の2節、創世記21章の2節ですね。サラは身ごもり、神がアブラハムに告げられたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。ですよ。5節には、アブラハムはその子イサクが彼に生まれた時100歳であったと書いてあります、ね、神様はその人が信じようが信じまいが、神様は アブラハムに子を与えると約束されたならば、必ずその約束を成就される方です。人がそんなバカな、どんなに笑ってどんなに神様の言葉を信じなくても、神様はご自分が言われたことは必ず成就されます。ですね。ですからアブラハムはここで何を学んだかっていうと、神様が言われたことは必ずその通りになるんだということを学んでいきます。ここで。そしてその信仰が彼の中に本当に自分の考えは間違った、神様が言われた通りに本当になるんだということが分かったので、22章があるんです。イサクを捧げるというところです。その100歳になって生まれた子供を神様は捧げなさいときます。でこの時、それがイサクが何歳ぐらいかは分かりませんけれども、焚き木を背負って山を登れるくらいの年です。でその時にアブラハムはすぐに出かけます。ですね。翌朝早く彼は出発します。でヘブル書を見ると、神様はこのイサクをたとえ捧げたとしても、死んだものの中からまた私に返してくださるという信仰を持っていきます。私たちには神様はアブラハムにこのイサクという子供を与えて、この子供によって子孫が生まれてくるという約束と、その子供を神様に殺して捧げなさいと言われた言葉が非常に私たちは矛盾している。なんで神様こんな矛盾したことを言うんだろう。与えられた子供をまた殺しなさいって一体どういうことなんだろう。でもこの子によってこう子孫がね増えていくという、それは一体どういうことだろう。頭が混乱してしまいます。でも神様は約束されたこと、すべて言われたことを全部成就される方だ。そこにアブラハムは信仰を持ったんです。だから神様が言われたことは必ずなる、このイサクが与えられたことが証明だと思った時に、捧げなさいって言われた時に、分かりました、捧げます、でもこの子を神様はまた私に戻してくださる、たとえ殺して捧げてもその子をまた私に戻してくださるという強い信仰に立つことができたわけです。でもその信仰でどこから養われたかというと、神様の言われたことは100歳になって人間がもうダメだ、不可能だと思っている時に神様は成してくれたことを通して、神様っていうのは人間の常識で考えたら絶対無理だということさえもしてくださる方、それは神様だからだということをアブラハムは教えられていくわけですね。私たちは人間の常識で絶対無理だと言って、こういや人の常識ではね、もう無理なんですよこんなことは、絶対それはもう不可能ですよということを神様はしてくださるという信仰の上に立つということが本当に私たちにとって大切なことだなと思います。ヨハネの14章の1節を見てみますと、ヨハネの14章の1節に、ヨハネの14章1節、あなた方は心を騒がせてはなりません、神を信じまた私を信じなさいっていう言葉が出てきます。心を騒がせてはなりません、神を信じまた私を信じなさい。心を騒がせるなって言ってるんですね。でもどうしても私たちは心が騒いでしまう時があります。で、いやもうアブラハムにしてもザカリアにしても、いやもう無理ですよというふうにこう思ってしまうんですね。で、すみません、もう一箇所だけ、マタイの17章、マタイの17章、マタイの17章の20節にですね、マタイの20章の、あ、ごめんなさい、マタイ17章の20節ですね。マタイ17章の20節。このところはですね、弟子が転換で苦しんでいるその子供をですね、癒すことができなかったんです。イエス様からいろんな権利を与えられたのに癒すことができなかったんですね。それで19節に、 それから弟子たちはそっとイエスのもとに来ていった。なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのですか。イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に言います、もしからし種ほどの信仰があるなら、この山にここからあそこに移れと言えば移ります。あなた方にできないことは何もありませんと言ったんですね。からし種ほどの信仰があるならば、からし種ってのはもう種の中でも一番小さなものです。それくらいの信仰があるならば、山にですね、ここからあそこに移れと言えば移ります。あなた方にできないことは何もありません。からし種ってのは小さなものですけれども、からし種は小さいけれども、それを植えたら大きな木になっていくんですね。それは成長していくものです。つまり生きているという証拠です。私たちの中に生きた信仰があるならば、つまりその生きた信仰っていうのは神様の言葉をこう今で言うのは信じていくっていうことです。心を騒がせないで、ただ神様を信じていくということです。その信仰があるならば、山に向かってあっちに移れと言ったら移る。つまり不可能なことなんですよ。山を移すなんてとっても不可能なことなんです。私が不可能だと思っていることも神様は可能にしてくださいますということです。だから、年寄りでもう絶対子供が産めないんだということは不可能なんですね。山を移すことできない不可能なことなんです。ところが神様は、あなたが本当に生きた信仰を持っているならば、あなたの望んでいること、本当に御心にかなうことはその通りになるんですよと言っているわけですね。ただそれを信じなさいということです。心を騒がせないで私を信じなさいということです。私たちは心を騒がせるから信じられない。だからそういう時にこそ本当に私たちは落ち着いて主の前に静まって、主よ、私にはこのような大きな問題があるけれども、主よ、どうぞこれを私は祈ります、あなたを信じて祈ります、どうぞ私の目には不可能、もう動かすことのできない山のように感じます、でも主よ、あなたはそれを動かすことのできる方です、私はそれを信じます、主よ、あなたの御心をなしてくださいという祈りなんだと思います。だからザカリア、すみません、ザカリアの話に戻りますけれども、ルカの一章に戻りますけれども、ザカリアは信じられなかったんですね。アブラハムと一緒で、あなたに、あなたの長い間祈っていた願いが聞き入れられます、あなたに子供が生まれますと言った時に、ザカリアはやっぱり信じられなかったんですね。で、信じられなかったことの故に、ルカの一章の20節で、見なさい、これらのことが起こる日まであなたは口が聞けなくなります、話せなくなります、その時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです。ルカの一章の20節ですけど、口が聞かなくなる、話せなくなるっていう、これは罰なのか、でもこの間に、彼が口が聞けない間に妻のエリサベスが身ごもるんですね。それを知った時に、その身ごもったっていうことを知った時に、彼の心っていうのはどんどんどんどん溶けていったんだと思います。彼の心の中に、あ、神様が言われたことが本当に成就していっているという姿を見ていくわけです。彼は、この中で一章の24節、まあ、24、25ですね、しばらくして妻エリサベスは身ごもった、そして主は今このようにして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいましたというわけです。でもそれを聞きながら、沈黙の中でザカリアは妻エリサベスのそういう言葉を聞きながら、また私がこう疑っていたのに神様はそれでも子供を与えてくださったという、その中からザカリアは、神様は本当に不可能を可能にしてくださる方だという、やはり信仰が生まれてくるわけですね。で、そのことを10ヶ月間彼は沈黙の中で神様の御業を見て、そして自分自身が悔い改めて、そして彼はまた強い信仰へと生まれ変わっていくわけですね。だ、そのための沈黙の10ヶ月間です。子供が生まれるまでの間、彼は口が聞けない、でも口が聞けない、外の人と話ができないわけですね。筆談といっても、私たちが今のように紙を持ってきて、鉛筆持ってきて サラサラサラかけるような状態じゃないんですね。ここではかき板となりますけど、要するに板にこうかくぐらいしかできないわけです。ですから彼はその中で一人で神様との交わりの中で、祭司はいろいろと自問して自答していたと思いますけれども、やがてその中に感謝が生まれてきたんだと思います。そして今日の、読んでいただいた57節からですね、エリサベツに子供が生まれた時にですね、名前は何としますかと言った時に、御使いガブリエルはその子の名前ヨハネと付けなさいって言われたわけですね。でその名はヨハネと書き板に書いた時に、64節にすると直ちにザカリアの口が開かれた、舌が解かれ物が言えるようになって神を褒めたたえたんです。神様が奇跡をされた、それも自分のところで家で、その時に彼の最初に出てきた言葉は神様を褒めたたえる言葉なんです。神様を褒めたたえるんですね。68節から、褒むべきかなイスラエルの神主、主はその見た目を顧みてあがないようなしっていう歌を歌ってきます。そして、76節から幼子よ、あなたこそ意図高き方の預言者と呼ばれる、主の御前を先立っていき、その道を備え、罪の許しによる救いについて神の民に知識を与えるからである。これは私たちの神の深い憐れみによりによる、その憐れみにより曙の光が意図高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の陰に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。この幼子よというところから、彼はこの自分に与えられたこの子供がですね、主の御前を先立っていってその道を備え、罪の許しによる救いについて神の民に知識を与えるということを言ってるわけと予言するわけです。この子はそうなると予言するわけです。これはガブリエルが彼に言われた通りの言葉なんですよ。その子はこうなるっていうことをね。ということは彼はここでもう神様の御言葉をそのまま受け入れて、まだ子供が生まれたばっかりでこの赤ちゃんが一体どうなるかわからないときに、この子はこうなるんだっていうことを予言していくわけです。御使いガブリエルが言った通りのことを言ってるわけです。つまりそれは神様の言葉をそのまま受け入れていく。そのまま受け入れて、そのまま、彼は予言をしていくわけです。それまで神様の言葉を信じられなかった人が、神様の言葉を、まだ子供はちっちゃくて生まれたばっかりでどうなるかわからないのに、こうなるんだっていうことをね、この子はこうなるんだってことを予言できる人になっていくわけですね。主の言葉は必ずなると信じた人の生き方だと思います。私たちは目の前に本当に高い山とに見える大きなものが私たちの前に立ちはだかる時があります。でも神様の言葉は、私たちは神様を恐れない、本当に神様にとって不可能なことはないっていうですね、この言葉はマリアが聞いてるんですね。マリアが、マリアに対してですね、御使いは、どうしてそのようなことがなるでしょうかって言ったときに、ルカの1章36節で、見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています、不妊と言われた人なのに今はもう6ヶ月です、神にとって不可能なことは何もありませんという、マリアに告げているんですね。エリサベツに子供が、エリサベツが子供を宿しているということが、マリアに対して神様は不可能なことは何もないということの証しとして、このことがマリアに告げられているわけです。神様の御言葉は必ずなる、神様の約束は必ずなる。そしてまた私たちは、からし種ほどの小さな信仰でも生きているならば、私たちに不可能なことはない。神様は 私たちのために働いてくださる。問題は私たちがそれを信じられるかっていうところにあるんだと思います。ここに、エリサベスという人の深い信仰が神様によって与えられたんですね。私の力でこういう強くなったんではないんです。疑うものです。ザカリアも疑うものです。しかし神様の技を通して神様はザカリアに神の力を見せ、私を信じる者になりなさいというふうに言われたんですね。ぜひ私たちもそのように神様に導かれていっていきたいと思います。では一言お祈りいたします。